ヘブル人への手紙の2章ですけれども、ここでのテーマは、こんなに素晴らしい救いです。こんなに素晴らしい救い、3節のところに、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、というふうに書いてあります。早速1節を読みます。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。ここで、ですからという接続詞から、始まっていますけれども、これは1章からの、続きであります。私たちは前回、御子が御使いよりもさらに優れた、皆を相続されたことについて学びました。御使いは主権と権力を持っている存在ですけれども、御子はそれよりも優れた方だということを学びました。神様の独り子であり、また御国の王となっておられる方ということですけれども、そしてこの14節を見ますとですね、1章の14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか、というふうに書いてあります。救いの相続者、これは何かと言いますとですね、このイエス様がこの御国の中での王であるということが一章の8節のところに書いてあったんですけれどもね、神よ、あなたの御座はいよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖ですと書いていて、これが後の世ですね、このやがて来るこの世についてですね、書いてあって、そして私たちは、この、私たちは救われて、このイエス様が王となられるこの御国を受け継ぐ、相続するものなんだということが聖書には予言されているわけなんです。それが例えばローマ人への8章の17節には、キリストとの共同相続人であるとかですね、エペソの手紙1章のところには、すべてのものがキリストの下に一つに集められて、私たちはその御国を受け継ぐものとなったのですと書いてあります。このように素晴らしいこの救いを私たちが受け継いでいるわけなんですけれども、この救いについて私たちが聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなさいというふうにここで警告が与えられています。でこの押し流されるというのは、海に浮かんでいるボートがですね、この遊んでいるうちにいつの間にか潮の流れによって沖へ沖へと流されていってしまって、知らないうちにこう押し流されていってしまうという意味合いがあるんですね。救いの相続について私たちがいつの間にかこの自分取り返しのつかないような状況に陥ってしまうということがあり得るんだということをですね、ここでこのパウロだと私は思ってますけども、ヘブル人への手紙の著者が言っているわけなんです。でこのヘブル人への手紙、もう一度思い起こしていただきたいんですが、これはヘブル人に対して書かれた手紙なわけで、ユダヤ人に対して書かれた手紙だということなんです。私たちはずっと異邦人に対して、また異邦人を主にこの意識したところの手紙を読んできたわけですね。それがパウロが書いた手紙。パウロは異邦人に対する人として神様に任命された人です。ですからこのヘブル人への手紙を読むときにとても難しいんですね。私たちがこうどうやって読んでいいかわからないというのがあります。でここで背景をよくわからないといけないんですけれども、その背景はこの使徒の働きの23章によく現れているんですが、パウロがエルサレムに戻ってヤコブと話したときに、ヤコブが説明しました。ここでイエスをメシアとして信じている人たちはたくさんいるけれども、彼らは立法に熱心な人々です。で神殿礼拝を守っているんですね。こん にユダヤ教の中でイエス様を信じていた人たちがたくさんいたんですね。けれども迫害を受けていました。ユダヤ教徒から、ユダヤ教の中にいたのにもかかわらず、ユダヤ教徒から彼らは迫害を受けていて、それで彼らの中でこのイエス様から目を離してユダヤ教の中で生きていく、ユダヤ教に戻っていってしまうということが起こってしまうんですね。ですからイエスを信じていると言っていても、そのイエスが一体誰なのかという問題になってくるんです。で、今のユダヤ教はイエス、メシアは人間なんです。神の御子ではないんですね。ですから私はイエスを信じますって言った時に、メシアなるイエスであっても神の御子であるイエスではなくなるということが十分あり得るわけなんです。ちょっとクリスチャンとしてキリスト教の中で生きている私たちには理解しがたいことなんですが、ヘブル人への手紙の一章を読むと、御使いよりもさらに優れた皆が相続されたということをわざわざここで書かれている理由がこれでわかると思います。イエス・キリストは神の独り子であって神ご自身なんだ。これが神の栄光の輝きなんですよね。もちろんそうですね。神の本質の完全な現れなんです、イエス様が。それが見えなくなっていってしまっているという状況が起こっていたわけなんですね。そこでこの押し流されないようにしなければいけないんだということをここで言っているわけなんです。そして2節に、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。ここでヘブル書の著者は続けて御使いのことを取り上げて比べているわけです。御子なるイエス様と御使いを一章では比べていました。でここでは私たちの救いと御使いを比べています。神様が私たちに心を留めておられるその救いと、この神様が御使いに対して行われていることというのを比べているわけですけども、ここでももうその比べているわけですね。で、この御使いを通して語られた御言葉って何だか分かりますか？御使いを通して語られた御言葉、一章、この前学んだ時に少し言及したんですが、これは立法のことです。聖書のいくつかの箇所にこのモーセの立法は神から御使いに伝えられて、で御使いからモーセに伝えられたことが書かれています。ガラテヤ人への手紙と、あとはステパノがそのことを話していました。ですから御使いたちを通して語られた御言葉、立法が固く立てられて動くことがありませんでしたよね。イエス様も一点一角も変更されることはない、成就する、変えられることはないんだと言われました。そして全ての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすればとありますけれども、そうですね、このモーセの律法を守り行わなかった者たちがどのような処罰を受けたか、私たちは旧約聖書を見れば分かります。そしてそれとイエス・キリストご自身の言葉による救いですね。イエス・キリストのご自身の言葉を比べているんです。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。 の律法でさえ、御使いが語った言葉でさえもそれほどの大きな処罰があったのであれば、主ご自身の言葉、これは当然の処罰、当然の大きなこの報いがあるんだということをですね、この警告として語っているわけなんです。これはヘブル人への手紙の他の箇所にも書いてあるんですが、例えば10章の28節と29節にはこう書いてあります。誰でもモーセの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。とかく旧約聖書は厳しい、そして新約は優しいと言われますけれども、神様が与えてくださったこの新しい契約を拒む者は旧約以上の処罰が与えられるんだということなんですね。救いをないがしろにするということは、これほどの大きなこの処罰が与えられるということをですね、警告としてここで語られているわけなんです。そして次に、この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまの力ある技により、また御心に従って聖霊が与えてくださる御賜物によって明かしされました。救いの言葉がどのようにして伝えられていったのかをここで話されています。まず主ご自身がお語りになったということですね。それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示しというのは、使徒たちです。聞いた人たちですね、使徒ですね。そして、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技によりとあります。これも使徒たちが印と不思議とさまざまな力ある技を行っていきました。そして御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物とありますが、これコリント人への手紙の第1の12章のところに、御霊が御心に従ってあるものには、知識の言葉、知恵の言葉、予言、そして癒しの賜物、あとは何、異言とか異言の解き明かしとか奇跡を行うものとかいろいろありましたね。これにこの御霊が御心に従ってと書いてあります。御霊がこの御霊の主権によって与えてくださる賜物があるんですが、それによってこの救いが確かなものとされていったわけです。このようにはっきりと語られたんですよということをここで語られています。そして5節です。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです、ね、この後の世って書いてありますけど、先ほど説明しましたように救いの相続者となることですね。それが御使いたちに従わせることはなさらなかった、私たちに従わせるということはどういうことかというと、御使いよりもはるかに人間の方に神様は心を止めておられるということですね。これほど力ある働きをしている御使いよりも人間の方がもっと神様は心に留めておられるわけです。でそのことをですね、この5節以降から6節以降から、読んでいくことができます。ここに救いの醍醐味があるんですね。6節、むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。 これは詩編の8編のところに書いてあります、まあ、有名な箇所ですね。ちょっと開いてみましょうか。詩編の8編です。3節から読みますね。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人の子は何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、そしてあなたは人を神よりもいくらかおとどめもとして、これに栄光と誉れの冠をかぶせられました。あなたは見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。そして7節は、すべて羊も牛もまた野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょうとあります。私たちが天の星とか、この月を見てですね、本当に大きな存在、これを作ったのは神様ご自身であるわけです。そして自分を見て、なんとちっぽけな存在なんだろうというふうに思うと思います。けれども、そのようなちっぽけな自分をも神が心に留めておられるということですね。そして万物を、自分の足の、人の足の下に置かれると、この書いてありますけれども、これはですね、ローマ人への手紙の下のところ、最後のところに、ですね、こう書いてあるんですが、16章の20節にこう書いてあります。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。このように書いてありますが、またコリント人への手紙の、6章のところには、6章かな、6章ですね、あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。生徒があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件でさえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。このようにですね、神が私たちに全てのものを支配されるように意図されているということなんですね。神様がアダムを作られたときにこう言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。このようにですね、私たちは地にあるものを支配するように神様によって作られているんです。ですから神様は私たちのことを本当に心に留められているんですね。けれども、次を見てください。8節の後半です。2章の8節の後半です。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。そうですね。私たちが万物を支配しているわけではない。人間が支配しているわけではない。むしろいろんなものに支配されている。という状況の中にいるわけです。そしてこの世界が神の支配の中に入っているわけではないですね。そのような状況の中にいるわけですね。そしてこのような状況の中から私たちを贖い出すために、イエス様が人となられたんだということがこの9節以降に書いてあります。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方である
イエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。今ここで読んだところですね、このヘブル人への手紙の著者はこの詩編の8編の言葉を人間一般ではなくてイエス様のところで当てはめていっているわけです。イエス様はしばらくの間御使いよりも低い方とされました。人の形にですね、人の姿になられてですね、そして本当にちっぽけなこの肉体の疲れを感じ、肉体の弱さを持たれている方として現れてくださったわけです。有名な箇所、ピリピの2章はパウロがこう言ってます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。とあります。そして、その死は神の恵みによって、ごめんなさい、今のここですね、栄光と誉れの冠をお受けになりましたとありますけれども、これ続き、ピリピ人への手紙の続きを読みますとこう書いてあります。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはキリストの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ですからイエス様が御使いよりも低い方とされて、十字架によって苦しみを受けられて、死なれて、その後によみがえって引き上げられて冠を受けられたというところで、この詩編の8編ですね、人間全般に対して語られていたところなのですけれども、イエス様がその人間がもともと意図されているものをこの回復するためにまず人間になられて、この低くされたところに来られてですね、そしてこの苦しみを負われたんです。人としての苦しみを負われた。そして今ここを読み続けますと、その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものなのです。神の恵みなんです。私たちが本当は受けなければいけないこの死とまた死後の裁きをイエス様が受けてくださったわけなんです。そして10節に入りますけれども、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。イエス様が人となられたその理由がここに書かれています。神であられる方が人となるだけでも卑しいことであるのに、もうかかわらず人の中においても最も卑しい方となられたのがこのイエス様ですね。人の最も陰惨な部分、醜い部分の中に入られて、十字架刑というあのですね、苦しみ、本当に醜い部分のところにイエス様が立たれたわけです。何のためかというと、こういうところを通ることによって、最も低いところに行かれることによって、全てのものを栄光の中に導く先駆者となられるためなんです。ここで創始者と書かれてますけれども、先駆者とも言い換えることができます。これはちょうどですね、私たちが沈みかかっている船の中にいると想像してください。そしてもう沈むしかなく、 タイタニック号のように沈没し死んでいく存在であるような状態にいると想像してください。イエス様はその中のその先駆者として、その船の中の人間となられて、そして何らかの形でイエス様が救命ボートを与えてくださってですね、イエス様が死んでくださったんです。船の中でですね、この死んで他の人たちは生きていくというふうにですね、この、まあ、助けられて、まあ、どういう形でできるかわかんないですけれども、そういうふうな状態なわけなんです。イエス様がその中で溺れ死ぬものとされて、そしてそれゆえにイエス様がこの多くの苦しみを通って、その後で栄光の冠を受けられましたけれども、イエス・キリストにつく者が同じようにキリストに会ってよみがえり、天につく者となり、栄光の冠を受ける者となっていくわけなんです。でこれは英語ではキャプテンと訳されています。まあ、野球のキャプテンとかですね、このよく言われますけれども、戦いの時におけるキャプテン、将軍とも言うことができます。で将軍はですね、この戦略の中で自分が将軍だとわからないようにして、他のいわゆる足軽と同じようにこの普通の兵士の姿をとって戦っていくということがよくあるわけなんですけれども、その時に戦っていけるんですね。ここでイエス様が行われていることはこのことなんですね。他の人たちと同じようになることによって、この、神のこの人間を神の子供として栄光に導き入れるんだということなんです。これが後の世における、もともと神様が用意されていた相続なんです。私たちが御使いをも裁くもの、世界を裁くような、この地上を従わせるようなこの地、またはこの元々の神様の意図に取り戻す、これが神の子供なんですね、の栄光なんです。これをするためにした。だからここで万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことなんだと。これが神様が元々お作りになった目的なんですね。人間をお作りになった目的なんです。そして11節、聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。この聖とする方というのはイエス様のことです。聖とされる者たちというのは私たちのことです。全て元は一つですというのはどういうことでしょうか。イエス様も人間も同じなのかな。でも一章のところでイエス様は御子、イエス様ですね、御子なる神様ですから違いますね。ここで言ってるのは人間となられたところのイエス様と私たちは同じ肉体を持っているアダムを先祖としているということです。もちろんイエス様は処女マリアからお生まれになって、アダムが持っていた罪を引き継いではいないわけですけれども、けれども肉体を持っているということにおいて元は一つ、つまりアダムにおいて一つなんだということなんです。だからつまりここでずっと語られているのは人間イエスなんですね。人間としてのイエス様なんです。そしてそれで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われますって言ってます。イエス様がよみがえられてマグダラのマリアのところに行かれた時にこう言われました。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神と神の元に登ると告げなさい。このように弟子たちのことを私の兄弟と呼んでおられるんです。そして父なる神のことを 私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神と言われて兄弟になってくださって、そして私たちを父なる神とのその本当に一つとなるような交わりの中に導き入れられたんですね。これ分かりますか？イエス様がここまで低くなられて私たちと一つになられたことによって初めてですね、私たちがキリストと共に父なる神を崇めて父なる神を褒めたたえることができるようになっているわけなんです。ですから12節のところに13節もそうですね、この旧約聖書からの引用ですけれども書いてあります。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で、これ改修の中でっていうふうに旧約聖書に書いてます。これあえてこれ教会って書いてますけども改修って書いてますね。改修の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに身を私と神が私に賜った子たちはと言われます。ですね、この12節のところで私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。これ父なる神に賛美を捧げるということで一つになっているわけですね。そして私は彼に信頼、つまり父なる神に信頼する、神様への信頼がこの交わりの中で与えられているわけですね。そして身を私と私が神が私に賜った子たちは、私たちは神様の子供なんですけれども、そして、神様が私、つまりイエス様を見ておられるということではわけです。でここで何を言おうとしているかというと、私イエス様が十字架につけられて死なれてくださったおかげで私たちが世の中から性別されて清められて神の家族の中に入ったんだよということです。私たちがこの神様のこの子供になって栄光に導き入れられてですね、そして今ですね神の家族、この一つとなってですね、キリストにあって一つとなって神と交わるその家族、だから兄弟姉妹と呼ぶことができる家族の中に入れられたんだということです。で、これだけではないですね、救いの素晴らしさ、これだけではありません。14節を見ると今のこの生きている中においてですね、私たちを助けてくださる働きを行ってくださっています。この14節は、そこで子たちは皆血と肉を持っていたので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様が人間となられましたが、その時に人となられてくださったおかげで私たちから死の恐怖を取り除いてくださったという働きがあるわけなんです。私たちが全てのものを支配しているのをまだ見ていないとありますけれども、最も支配できないものというのは死なんです。どんなに権力のあるものでも、どんなに優れた人であっても死を支配することはできません。長寿と言われてますけれども、せいぜい生きて100歳、そして長生きしている人でも120歳、そうですね。けれどもイエス様が十字架に死なれて、そしてよみがえられたことによって悪魔の働きを徹底的に滅ぼしてくださったわけです。この死というのが最も私たちにとって不条理な世界を与えているわけなんです。死を直面しなければいけないのに生きなければいけないということほど矛盾したことはありません。イエス様はこのことをお考えになってですね、ラザロの家におられた時に霊の憤りを覚え心の動揺を感じられたんです。マリアが の、ね、泣いている姿をご覧になられ、またユダヤ人たちが泣いている姿をご覧になられてですね、涙を流されたんですね。でこれは彼らを怒っているということではないんです。死そのものに対する憤りなんです。死がいかに人に悲しみと絶望をもたらすものなのか、それをイエス様が憤っておられたんです。そして泣いておられたんです。そコリント人への手紙には死は最大の敵だって書いてあるんです。最後のごめんなさい最大ではないですね最後の敵だって書いてあるんです。 The last enemy、 最後の敵、それをイエス様が打ち破ってくださったんですね。この最初には神は十字架において全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと書いてあります。これによって私たちは死の恐怖から解放されました。そして神は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。これは旧約聖書のことをまたこの思い出させているわけですけれども、御使いたちを神様が助けられているのではなくて、アブラハムの子孫を助けられていましたよねということを思い起こさせています。そしてそういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な祭司と大祭司となるため、神は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。またここで兄弟たちと同じように全ての点で人となられたことについて、この著者が書いていますけれども、それは大祭司とならなければいけなかったんだ、いけないからなんだということをですね話しています。でこれ3章からですね詳しく大祭司の務めについて書いています。今度ゆっくりと学びますけれども、まあ、その中の一つがここに書かれています。民の罪のためになだめがなされるためなのだ。大祭司は年に一度至聖所の中に入ってイスラエルの民の贖罪をします。罪の贖いをします。血をこの、蓋に、贖いの蓋に振りかけて、そしてこの今までのこのイスラエルが犯した罪のに対する神様の怒りをそこでなだめるんですね。これがこの大祭司がすることであり、イエス様はご自身の血を本物の幕や聖所の中に入られて携えていかれて、そして全人類のなだめの供え物となられた、なだめを行ってくださったわけですね。これがここに書いてあります。そして主はご自身が試み受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。イエス様は罪を犯されませんでしたけれども、誘惑はお受けになったんです。イエス様は私たちと同じように肉体にある弱さを持っておられて、それで疲れを感じたりお腹を疲れたりしてたわけですね。そして悪魔からの誘惑も受けられたわけなんです。でこれですね、頭で考えると理解できないですよね。罪を持っておられないのになんで誘惑を受けることができるんですかと、まあ、ここはエホバの証人の人がですね、私が初めてクリスチャンだったのかに議論した時にですね、そのこの箇所を持ってこられてですね、言ってんだろこの人ってことを私は思ってたんですけれども、でもそうなんですね、理解できませんけれども、イエス様はその、まあ、ミステリーというかこの奥義においてですね、そのように受けられたわけなんです。そして弱さを持っておられるんです。ですから私たちが、私たちにしか分からない、自分にしか分からない、他の人には分かってもらえないという苦しみ、悩み、受けてきた傷、これら全てのものはイエス様がもう受けておられるんです。誰にも分かってもらえない、 というふうに言っていることは言い訳は聞きません。イエス様は受けられたんです。ここで本当の意味で私たちはイエス様に出会うことができます。本当に自分が自分しか分かっていない、自分のところしか見えていない、この苦しみ、また本当に悩み、これをイエス様の十字架、またイエス様が人となられたところの、そのイエス様を見ていくことができるのか、ここで本当にイエス様にお会いすることができるかどうかがかかってくるわけです。そしてこのようにして私たちが今この地上のところにいるときにもイエス様が助けてくださることによって私たちは生きていくことができるわけですけれども、イエス様が人となられたことによって救いが、なされました。神の家族に入ることができ、また、この後の世における救いの相続を受けることができるようになったということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちは普段考えていなかったような神様のご計画を読んでいくことができまして、ありがとうございます。あなたがご自分の形に人をお作りになったときに地を支配するようにご作りになって、私たちは今普段の生活の中ですとそのようなことを考えたこともありませんでした。そして死を本当に当然のごとく受け止めていますけれども、しかしこれも神様のこのご計画の中には含まれていなかった、神様の意図の中には含まれていなかったものであることを知ることができました。天のお父様、死は勝利の中に飲み込まれたとイエス様がよみがえられたことによって宣言されたことを感謝いたします。そして本当に死の恐怖から私たちを解放してくださり、そしてイエス様が私たちのすべての苦しみを通られたことによって、私たちがイエス様が栄光の座に着かれたように、私たちも栄光の冠を受けるように導かれ、イエス様がすべてのものの先駆者となられたことを感謝いたします。救いをありがとうございます。このような素晴らしい救いを私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。これをないがしろにすることなく押し流されないようにして、ますますこのことを思ってイエス様のことを思っていくことができるようにどうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。